ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。11月30日、ニューヨークの国連安全保障理事会が北朝鮮による核実験等に関する決議第2321号を全会一致で採択しました。この安保理決議に際し発表された内閣総理大臣コメントでは、特に拉致問題について対話と圧力、行動対行動の原則を貫き、一日も早い全ての拉致被害者の帰国に向け全力を尽くしていくと述べられています。今回はこの内閣総理大臣コメントをお伝えします。それではお聞きください。北朝鮮が9月9日に核実験を実施したこと、および累次のミサイル発射を受け、北朝鮮に対する制裁措置を格段に強化する国連安保理決議第2321号が全会一致で採択されたことを高く評価する。北朝鮮の核実験および弾道ミサイルの発射は許しがたい暴挙であり、断じて容認できない。9月の核実験は相次ぐ弾道ミサイル発射と相まって、日本を含む国際社会全体にとって新たな段階の脅威であり、今回採択された安保理決議第2321号はこの新たな段階の脅威に対して、国際社会がこれまでと全く異なる新たな次元の厳しい対応を取ることを国際社会の意思として明確に示したものである。日本政府は北朝鮮に対し国際社会の声を真摯に受け止め、今般採択された国連安保理決議第2321号をはじめとする一連の安保理決議を誠実かつ完全に実施し、さらなる核実験や弾道ミサイル発射等の挑発行動を行わないよう強く要求する。日本政府は国連安保理理事国として米国、韓国をはじめ中国、ロシアなどの関係国と緊密に連携し、今般の国連安保理決議の採択に大きく貢献した。引き続き関係国と緊密に協力し、この国連安保理決議を厳格に履行し、その実効性を確保していく。今回北朝鮮に関する安保理決議として初めて主文において、北朝鮮にいる人々が受けている深刻な苦難に対し深い懸念が表明された。これは拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権人道問題に対する国連安保理を含む国際社会の強い懸念が示されたものである。日本政府としては核・ミサイル・ そして引き続き最重要課題である拉致問題といった北朝鮮をめぐる諸懸案の包括的解決に向け、北朝鮮に対して具体的行動を取るよう強く要求していく。特に拉致問題については対話と圧力、行動対行動の原則を貫き、一日も早い全ての拉致被害者の帰国に向け全力を尽くしていく。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。12月12日、パク・クネ大統領に対する弾劾の可決について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
12月9日、韓国の国会はパク・クネ大統領に対する弾劾訴追案を賛成多数で可決いたしました。この弾劾というのは、パク・クネ大統領の友人であるチェ・スンシル被告の国政介入事件などに対する弾劾ということでありますが、国会議員の3分の2以上である賛成234ということで可決をいたしました。野党のみならず、与党のセヌリ党からも弾劾賛成の議員がたくさん出たということになります。これでパク・クネ大統領の職務権限というのは停止するということになりまして、ファン・ギョアン総理がこの間ですね、パク・クネ大統領のその大統領の職務を代行するということになりました。今後は憲法裁判所が原則180日以内にパク・クネ大統領の罷免というものの可否ですね、罷免していいかどうかというものを判断するということになります。12月9日にパク・クネ大統領は改めて国民に対して謝罪をするということがありましたけれども、しかし自分自身の退陣する時期についてはやはり言及をいたしませんでした。このような事態、弾劾という事態になりましたのは、もちろん国民の世論というものがそれを強く求めたと、望んだということでありますので、それは今回の弾劾案に、訴追案に対して野党だけではなくて与党からも賛成が出たことからも明らかと言っていいかと思いますが、こうして国民の声というものがきちっと反映される、国の最高指導者の過ちに対して国民が憲法の規定にのっとってですね、弾劾を求めて、それが実現されるということでありますので、これは韓国が民主主義国家であるということを再確認することであったと言っていいわけでありますし、それはまた北朝鮮に対する、北朝鮮の国民、人民に対する一つのメッセージにもなっていると、南では民主主義がきちっと機能しているという、そういうメッセージが北に対して向けられたと言ってもいいと思います。今後の焦点というのは、やはり次の大統領、パク・クネ政権が終わった後の次の大統領がどうなるかということでありますが、まだ与党にせよ野党にせよですね、大統領候補というのは完全に決まっているわけではないと。与党側は今国連の事務総長をしておりますバン・キムン氏が有力な候補として取り沙汰されておりますし、野党の方ではムン・ジェイン元の民主党の代表でありますが、やはり彼が有力な候補になると見られておりますが、しかしいずれにせよ与党でも野党でも候補が一本化されていると、単一候補というものが成立しているわけではまだありませんので、これが不透明な状況がしばらくは続くかと というふうに考えられます。今回の事態というものを最も歓迎したというのが北朝鮮であることは間違いないと思われます。それはパク・クネ政権が非常に強硬な北朝鮮政策を取っておりまして、パク・クネ政権の間南北関係が進展する可能性はなかったわけですし、それは北朝鮮も諦めていたと思いますが、今回の事態で早くパク・クネ政権というものが終わってですね、次の政権が始まるということは明らかになりましたので、その次の韓国の政権がやはり従来のパク・クネ政権の姿勢を改めてですね、対北朝鮮交流あるいは関係改善というふうに動いてくる可能性は非常に高いものがあります。それを北朝鮮が期待するというのは当然だと思いますし、だからこそ北朝鮮はこういう時期にですね、韓国に対して挑発をしない、そういう可能性が非常に高いと言っていいかと思います。実際今年の末までの間といいますか、正確には12月17日200日戦闘が終わるまでの間にですね、北朝鮮は人工衛星を再び打ち上げるんではないかと考えられておりましたが、これはもうなくなりました。ということは人工衛星と称してもそれで国際社会韓国を刺激するという、そういうその挑発行為というものを北朝鮮は今回やらないという、判断をしたと考えられますので、だとしますと今回の韓国の事態というものは大変北朝鮮にとってはプラスが多いということで、当面挑発行為は行わないという可能性が高くなっていると言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は日本政府パンフレット北朝鮮による日本人拉致問題の中から拉致問題 Q&A をご紹介します。どうなれば拉致問題が解決したと言えるのでしょうか。拉致問題の解決には以下の3つを実現する必要があります。まずは全ての拉致被害者の安全を確保しすぐに帰国させること、そして北朝鮮が拉致被害の真相を明らかにすること、さらに北朝鮮が拉致を実行した者を日本に引き渡すことです。拉致問題の解決のために日本政府はどのようなことをしているのでしょうか。我が国は北朝鮮に対して拉致問題の解決に向けて行動するよう強く要求してきており、例えば北朝鮮との間の輸出入を禁止するなど北朝鮮に対してさまざまな圧力を加えています。また二国間会談や国際会議の機会を利用し各国に対し理解と協力を求めてきています。このほか拉致被害者に関する情報収集や拉致の可能性を排除できない方々の捜査・調査を行っています。日本政府は拉致問題を解決するために北朝鮮に経済協力を行う考えでしょうか。政府は拉致問題の解決と引き換えに北朝鮮に対して支援を行うという考えは一切ありません。一方で日朝間の最大の懸案である拉致問題をはじめとする諸懸案が解決し日朝国交正常化が実現すれば、日朝平壌宣言にのっとり北朝鮮への経済協力が実施されることになります。 拉致問題を国際社会はどのように見ているのでしょうか。日本を含め北朝鮮による拉致事件の被害者がいる国は14カ国に及ぶという指摘もあります。また拉致問題は被害者がいる国いない国を問わず国際的に追及すべき人権問題です。このため国際社会は北朝鮮に対し拉致問題の早急な解決を要求しています。国連の人権理事会では2014年3月北朝鮮の人権状況に関する調査委員会の報告書の内容を踏まえた決議が採択されました。また国連総会本会議では2014年12月10年連続10回目の北朝鮮人権状況決議が採択されました。このように日本政府の働きかけもあり北朝鮮への圧力は国際社会においても確実に強まっています。以上、拉致問題解説でした。次は今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲海援隊で母に捧げるバラードをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。海援隊で母に捧げるバラードをお聴きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号812続けて 3-4-2-2 3581-6011 813-3581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9560kHz、 深夜1時からは周波数 9690kHz などで放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時からは周波数 9800kHz、 夜12時30分からは周波数 9465kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。